Handing over the torch. Over the torch. 古谷雅之がお送りしていますインター FM トーキンオンサンデー。この時間は港アセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザトーチのコーナーです。毎回サクセション継承キーワードに様々な分野の専門家をお招きしております。今日は先週までのゲスト弁護士の福原隆一さんからトーチを受け取りました。明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科長でファミリービジネスにお詳しい青井道和先生です。青井先生おはようございます。
どうもおはようございます。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。福原弁護士とはどういったご関係なんですか先生。
福原さんは明治で私が教えてますファミリービジネスの事業承継、
はい、
その中でやっぱり弁護士の視点から事業承継を考えるとどうなるかということについてあれです、一時ワンセッション持っていただいた、
まあ、それが講義をという形で青井先生、ね、
だから今回は逆のあれで福原さんから私の方に、はい、統治が
バトンタッチですから
ということになると思います。
はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
青井先生なんですがプロフィール見ますと本当すごいんですよ。1969年に東京大学の工学部を卒業されて、その後75年に東京大学の大学院経済学研究科で博士課程を修了されまして、81年にはハーバード大学のビジネススクールで博士号を取得されて、80年代90年代には慶応義塾大学で教授などを務め、そして2011年からは明治大学専門職大学院のグローバルビジネス研究科で教授ということでございまして、もう著書もたくさんございます。そんなすごい方をお迎えして今日はお届けしていくというわけですが、現在大学ではどういった講義をされていらっしゃるんですか。そうすると、
そうですね、もちろんファミリービジネスの事業承継というのも一つの大きな柱ですけども、はい、その以外に市場戦略論、マーケティングの絡みの議論、
はい、
それからこの今力を入れているのはビジネスデザイン、まあ、これはファミリービジネスとも関係しますけど、やはりこれから新しいビジネスモデルを作っていかなきゃいけないと、そういう時にどういう発想をすればいいんだろうと、まあ、これはなかなかあれです、世界各国のビジネススクール の理員たちに相談もしてますけど、なかなか難しいですね。今までのような座学知識を伝えるというのにケースメソッドにインタラクティブにやるわけでもし、第3の何らかの教育方法ですね、
はあ、
受講生が自分で学ぶという、ね、そういうのをどういう環境を設定すればいいかと、まあ、今あれです苦労しています。なんかいいアイデアがあれば教えていただければと思います。
もう私が差し上げるものは何もないわけなんですけども、すいません。
いい
で先生、まずですね、はい、ファミリービジネスという言葉、はい、耳にしたことはあるんですけれども、一体どういったものなのか、まずこれを教えていただきたいんですね。
そうですね、まあ、ファミリービジネスという言葉が出てきたのは割と新しいことだと思います。昔の言葉で言えば中小中堅企業の経営、まあ、つまり日本では中小企業経営というのは、いろんな学者がいっぱいいるし研究者いると思います、まあ、その時のスタンスはやっぱり中小企業は小さい、だから守ってやらなきゃダメだ、うん、だから今の言う経済産業省でも中小企業庁を作ったりしてですね、うん、どちらかというと保護するという視点が昔は強かったと思いますけど、まあ、今ファミリービジネスと言ってきてるのはやはりその上場してなくてもで本社が地方にあってもそれなりにマーケットでの存在感を発揮している、まあ、そういう企業が多いですし、
うん、
やっぱりそういう企業の活躍で多分日本の経済地域の活性化もですね図れるだろうと、まあ、その辺でファミリービジネスという、まあ、まあ中小企業経営というと経営者も嫌な顔しますからでファミリービジネスと、もう一つ別の悪い表現すれば不祥事が起こると必ず書かれるのが同族企業と書かれると、
あ、
まあ、ある意味ではファミリービジネス企業同族企業中小企業割とあれですね、オーバーラップしているところはあると思います。
そうするとこう大きな枠組みとして考えられるんですね、ファミリービジネス。
そうですね、ですから日本では中小企業の数多いですから、まあ、そういう人たちが多分の中のまあ、今日のテーマになりますけど割と続いている企業ですね、まあ、老舗というのも入るかもしれませんけど、そういうところが我々でいうそのファミリービジネス、うん、で世界的に興味が出ているというのはやっぱりアジアの方では起業した人が自分の孫の代に何を伝えたいか、その意味ではファミリービジネスの経営どうするかというと、でアメリカでもやはりその100年続くつまり3代続く経営ってのはなかなか難しいんで、やっぱりそういうためにはどういう 方といいますかね、そのがあるのか、経営の方ですね、そういうのに関心を持たれてるんだと思います。まあ、もっとストレートに言うとリーマンショックから後の議論だろうと、
はい、
もちろんそれまでに優秀な研究者いっぱいいましたけども、やっぱりブームはリーマンショックなんと、つまりウォールストリート、その上場して、日本で言えばちょっと長くなりますけど、40年代、昭和40年代は目指せ第二のソニー、ホンダというですね、
はい、
やっぱり小さい会社ができて上場して大きくなっていくという、その一つのパターンに対して、やはり別に上場しなくてもいい。でまあ、規模はもっとある程度成長しなきゃダメですけど、そんなに売上志向でなくてもいい、やっぱり自分たちの価値観を守っていく、それも一つの企業のですね、生き方だという認識から、多分ファミリービジネスというものに関する関心が研究者もそうですけど、経営者もですね、そういうところが出てきてるんだろうと思います。
なるほど。私も実は起業しておりまして、はい、まさにまあ、このファミリービジネスとして自分の、まあ、子供とか家族にそれを継ぐかどうかっていうのは、はい、子供のいない段階でまだわからないわけですけれども、でもやはりそのファミリービジネスという言葉にはすごく強い関心を持っておりますので、はい、この後さらにですね、はい、このファミリービジネスについて一曲挟んで先生にまた伺っていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。栗山彩希がお送りしておりますインターFM トーキンオンサンデー、この時間は港アセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザトーチをお送りしております。今週はファミリービジネスに詳しい明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科長青井道和先生をお迎えしております。先生、伺ったところによりますと、ハーバードのビジネススクールで教鞭を取られていったこともあると。
いや、教鞭は多分取ってます。ドクターで。
あ、ドクターで。
ドクターでいました。だから向こうの教員はある意味では同業者だったと思います。日本でハーバードの MBA というのは、 MBA クラスはいろんな人がですね、
はい、
三木谷さんとかいろんな人が多分今活躍してると思います。
はい、はい、楽天の三木谷さんですよね、はい、というそういった経歴の先生でいらっしゃいますが、さあここからさらにファミリービジネスについて伺っていこうと思います。先生のお話によりますと、まあ、同族企業、それから中小企業ということ、まあ、大きく含めてファミリービジネスということでしたが、はい、
そうですね、
僕はどちらかというと韓国の専門の仕事をしているんですが、はいはい、韓国はまあ中小企業が昔からずっと弱いというふうに言われてきた中で、はい、日本は中小企業が強いから、はい、やっぱりこう世界にこう、
まあ、言われるとですね、はい、
っていうふうに言われている中で、ファミリービジネスの強さってどんなところにあるというふうにお考えですか。
やはり割と長期的に経営者を考える、まあ、この長期的に考えるのがいいかどうか別だろうと思いますけど、なかなか技術とかその職人匠の技というのはそう簡単に習得できるわけじゃないです、
はい、
まあ、もちろん将来 AI が発達するとできるのかもしれませんけど、やっぱり時間かかると、
はい、
その分だけやっぱり経営者は人を育てるそのための我慢がですね、うん、できるかどうか。でそうなってきますと、ご存知のようにその上場している企業はですね、そうは言うけどそんなことしてるよりもこっちをした方がいいのか、そんな職人使うよりですね、いい部品が海外にあるんだからですね、買ってきて、これは韓国の大手企業のやり方ですね、
はい、
よく分かったんです。彼らも中小企業でいい部品部材を作るメーカーを韓国で育てなきゃダメだと。しかし手軽に金儲けるためには日本から買って、はい、それを組み立てて、マーケティングとで中国市場とかアメリカ市場に売る方がいいと、だ彼らも欠点は知ってます。ただそのためにやっぱり時間かかります。そのための余裕が国は残念ながら IMF 危機とかいろんなアップダウンがあったんで、そっちの方になかなかあれですね、進んでないというところが、まあ、国のあれですね、不幸なところだろうと思います。で日本も私が危惧しているのはこれからあれですね、10年経った時に今のままでいられるかどうかというのは多分クエスチョンマークで、その意味では今のファミリービジネス、中小企業、ヒドンチャンピオン、いろんな表現ありますけど、そういい中小企業の経営者がしっかりと自分の会社をですね、持続させていくという、うん、これが多分今の日本の企業のファミリービジネスの一番の経営的なあれですね、分水嶺になってくるんだと思います。うん、
先生がその心配していらっしゃいますその10年後なんですけども、それは後継者問題ということですか。
一つは後継者問題出てくると思います。中国の場合には割と後継者はですね、財産はもらえます、
はい、
日本でも一度財産もらえます。しかし親の事業を引き継ぐかどうか、でこれはご存知のように親の事業を引き継ぐと従業員の 生活まで自分の肩にかかります、うん、でそうなってきて、しかも我慢強く雇用を続けようと思ったらやっぱり重いですよね、
うん、
でそうなってくると、多分お孫さんの代になってくると、まあ、いい会社に入られて、はい、サラリーマンとしての生活というのは割と炎上されてる、
うん、
でその場合にあとは親から財産だけもらえばね、その重いものを引く、やっぱこれは覚悟が必要だと思うんです。でその意味ではファミリービジネスで後継者問題というのは、子供孫にそういう覚悟を、ね、
うん、
どうつけさせるかというのが多分譲るサイドの一つの課題だろうと思います、う
ん、なるほど。まあ、その中でもそのファミリービジネス企業といえばいいでしょうかね、そういった企業が不況に強いっていうことを聞いたことがあるんですけども、はい、なぜその不況に強いんでしょうかね。
基本的にファミリーであろうが大きい会社であろうが、成長か潰れるか倒産かの議論になってくると思います、はい、しかし大企業の場合にはどちらかというと経営者は倒産というですね、リスクっていうのはそんなに切実には考えてない、まあ、感じられない、まあ、考えとしては言いますけど、やっぱりファミリー企業、中小企業になってきます。やっぱり経営者は過剰投資の時の倒産同士、
うん、
だその意味では常に世の中が変わった時に自分たちが持続できる、生き残れるためにはそれなりの蓄えは必要になってくる、
はい、
で蓄えが単に金銭的な問題だけじゃないし、資産だけじゃないしに、地域との関係とかですね、従業員との関係とかですね、それから新しい技術とか、やっぱり同じ小さい分だけ同じビジネスをずっと何百年もやって生きていけるというのは確率的に低いですから、はい、彼ら常にあなたが起業したように、その自社内で起業していかなきゃ
なら
ない、そのやっぱりためのお金をどこから持っていくか、
うん、
まあ、いろんなことを考えていて、あれですね、不況には強いと言いますか、もちろん不況が当たり前だと思ってやってるのは彼らだと思います、
うん、
ね、だ常にその倒産 の, あれです、ね、リスクを背中に背負いながらやってくる。場合によっては小さい企業ですから、リーマン危機の時に銀行の貸し剥がしなんかありますよね、
はい、
いつ何時あれですね、晴れてる時は傘いつでも貸しますよと言ってますけどいや雨が降ってきたらですね、傘はパッと見る間になくなって自分の持ってる傘も戻せと言われるというそういう経験があるんで、多分中であれですね、自己資本の比率も高いと思います。ちょっと高すぎるというのは彼ら経営者も思ってますけど、やはりいざという時に最後に信頼できるのは自分の会社だという意識が、多分ある意味では不況になった時のいろんなディフェンス防衛策をですね、
うん、
大企業より持っているんだろうと思います、
うん、専門家のお立場からですね、このファミリービジネスのやはりその何でしょうね、メリットという言い方がいいのかどうか分かりませんけれども、はい、その強さっていうものはどういったところにあると思いますか。
やはりまあ、ファミリービジネスでもいろんなあれですね、バラエティって言いますか、
はい、
ありますけど、やはりトップが自分で背負って意思決定していくと、
はい、
でやっぱこれは世の中がゆっくり変わる時代はですね、
はい、
必ずしもそういうことは必要ないかもしれませんけど、今のように、で韓国の今のように日本もそうなってくると思いますけど、どんどんどんどん変わってきて、ゲームのルールが変わるとかですね、
はい、
ビジネスモデル変えなきゃダメだとかですね、いう形で会社たりいろんな、そのいろんな関係性を変えていかなきゃダメだとなってくると、多分いろんな優秀な人は考えてると思いますけど、最後の決めるというところまでですね、
はい、
大きい会社は時間かかると。悪く言えばファミリービジネスは CEO がコツンと当たってこうだと思ったら自分の責任でそれを実行できると、
うん、はい、
でしかも上場しない限りは株主からですね、利益がどうなってる、配当どうなってる、おい株価どうなってるということは聞かれないというのは自分が一番の大株主ですから、まあ、その意味ではそういう今強いあれです、ね、株式市場といいますか資本市場からの圧力に関しても結構強いと、その意味では10年とかその我慢ができる事業経営とか事業開発が多分できると。このメリットをどう生かすかだと、まあ、生かしないファミリービジネスいっぱいありますから何とも言いませんけど、
はい、生かしているかどうか
ということ
ですよね、
はい、
さあ今日はですね、先生にこのファミリービジネスについて、まずは大枠いろいろお話伺いましたし、メリットに関して中心にお話を伺いましたので、当然デメリット問題点もあると思いますので、
はい、はい、
これに関しましては来週また
わかりました、
はい、深くお話を聞いていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。 Talkin' on Sunday